話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田としはるです。もう11月も終わりですね。いよいよ12月へ間もなく突入ということなんですが、ラジオ大阪では12月の24日から25日にかけまして24時間の特別番組です。ラジオチャリティミュージックソンを放送することになっております。で、この番組というのは視覚障害者、目の不自由な方へ音の出る信号機をということで募金を呼びかけていく番組でございます。そして、はい、視覚障害者の皆さんの実態、その様子を知っていただけたらなという思いで24時間放送させていただきます。今年はメインランナーが復活いたしまして、森脇健児さんでございますんで、はい、よかったら皆さん24時間聞いていただけたらなと思います。森脇さん頑張りますので、
はい、
で、まあ、募金をということなんですけれども、現在ラジオ大阪ではラジオ大阪チャリティーカレンダー2025を販売しております。で、これなぜ販売するかといいますと、このカレンダー制作費以外、このカレンダーを作る制作費以外は全て音の出る信号機にお金が回ることになっております。ですから、これラジオ大阪儲けてるわけでございませんで、はい、音の出る信号機のために、で、ラジオ大阪の出演者がもう皆さんこう写真で数多く載っておりまして、
はい、
でこれも皆さんボランティアで写真撮っていただいておりますんで、はい、ぜひ皆さんお買い求めいただけたらなと思っております。 A3 広げると A3、 畳むと A4 の大きさなんですが、カラーで、大変面白いカレンダーというのは、それぞれの思いをですね、好きにさせてもらいますというのはラジオ大阪の、まあ、合言葉みたいなんですが、それでちょっとコメントをそれぞれのタレントさん出していただいてますので、そんなも楽しめるかなと思っております。
はい、
カレンダーの販売価格は一部税込み1200円、送料は300円になっております。
はい、
で、これね、11月の23日お買い求めいただいた方もたくさんいらっしゃいました。本当にありがとうございました。その時買えなかったとおっしゃる方はお電話でも結構ですし、ラジオ大阪のホームページでも結構です。ホームページ見ていただきましたら、そこから申し込みできますので、よかったらそういう申し込み、電話の方はフリーダイヤル 0120-966-919 です。こちらなんと午後9時まで毎日受け付けております。
はい、
0120-966-919、ラジオ大阪のカレンダー欲しいですというふうにおっしゃってください。皆さんのご協力よろしくお願いいたします。さて、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はね、
はい、
北海道と電話がつながっております。
はい、
北海道の全盲のお医者さんなんです。
あ、はい、
精神科のお医者さんでいらっしゃいまして、で、福場翔太先生、実はね、ずいぶん前に一度この番組に出ていただいたことがあって、
はい、
非常にユニークな先生というイメージが私の中にはあるんですけれども、
はい、
本をお出しになりまして、
はい、
10月10日に本をお出しになった、目の愛語でですね、
はい、
タイトルが目の見えない精神科医が見えなくなって分かったこと、これがタイトルなんです。はい、目の見えない精神科医が見えなくなって分かったこと、これをタイトルに、はい、本をお書きになっていらっしゃいます。一体どういう本なのか、今福場さんと電話がつながってますのでお話を聞いていきたいと思います。福場さん、こんばんは。
こんばんは。
あ、こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
福場です。
福場さん、福場さんは今、まあ、全盲というふうに、私の方からお伝えしたんですけれども、はいはい、目の病気は何ですか？
はいはい、網膜色素変性症というですね、
はい、
徐々に視力が低下してしまう病気ですね。
なるほど。これはいつ発症なさいました？
そうですね、まあ、ちっちゃい頃からその暗いところが見えないとか視野が狭いっていうのはあったんですけど、はっきり分かったのはですね、医学部5年生の23歳の時に病院実習の最中にですね、
はい、
ちょうどこう模擬診察で目を見てもらったら、そこではっきり分かりましてですね、
はあ、
そこで判明したというか確定したという感じでしたね、う
ん、意外となところでこれまた、ね、実際の実習で見てもらったところがという、最初それ病名を気になった時はどんなお気持ちでいらっしゃいました？
やっぱり手元にそのもちろん医学書とかもあったので、うん、こう自分でそれなりに調べてみたんですけど、やはり難病指定疾患で徐々に目が見えなくなって、場合によっては失明することもあると、
はい、
で治療法はないって書いてあったので、やっぱりちょっとびっくりしましたよね、その時はですね。
はいはいはい、はい、で、まあ、そこからでも、まあ、医学部5年生ですから、まあ、お医者さんになる、まあ、6年生までで、で、まあ、
そうですね、
資格をお取りになって今お医者さんですが、うんうんうん、お医者さんの初めの頃はまだ見えていらっしゃいました。
あ、そうですね、うん、なんとか国家試験受けてお医者さんになった頃はまだちょっと人より目は悪かったんですけど、うん、なんとか眼鏡で矯正すればなんとかなってたんですけども。
なるほど。
やっぱりだんだん20代後半にかけてどんどん視力が低下していってしまってですね、
はい、
もう32歳の頃に、今44なんですけど、ほぼもう失明したという感じですね。
なるほど。これ精神科医をお選びになったっていうのは何か理由があったんですか？
やっぱり医学部に入った頃からもし医者をやるんなら一番精神科に興味があったんですよね。やっぱり心というものが一番ちょっと興味があったし、逆にこう外科とかでああいうこう血を見るのは僕はちょっと怖がりなものでですね、なかなかそういうの苦手ですし。
そういうお医者さんもいらっしゃるんですね。お医者さんも。そうなん、みんな普通にできるのかなと思ったら苦手なんですね。
怖いんですよ。そうなんですよ。
でそういう意味で、こう、精神科の先生をお選びになったということなんですが、まあ、実際のところね、全盲でその手術できるかって、これはなかなか難しいものがあるですよね。そういう意味では、精神科の先生というのは、割と、目が見えなくてもできるというふうに考えればいいんですかね。
そうですね。他の科と比べたらですね、やっぱりこう、全くないわけじゃないんですけど、画像診断とか、数値を見てどうこうっていうのが比較的少ないのでですね。
はい、
もちろん周りのサポートはないと一人じゃできないですけども、まあ、やっぱり精神科のメインは人とお話をすることなので、まあ、お話がやっぱり一番のメインなので、はい、割と目が不自由でもやれるかなんじゃないかと思います。
なるほど。例えばカルテなんかはもう読み上げとかそんな感じなんですか？
そうですね、今そうですね、音声読み上げソフトが今便利なのがありますよね。あれをパソコンに入れて、それでこう記録は自分で読み書きしてますね。
なるほどね。さあ、この福場先生ですが、
はいはい、
昔はラジオがお好きでいらっしゃったというふうにお伺いしました。
そうですね、ギャグシンガーのカモン達夫さんが昔、はい、FM でやってらっしゃった爆裂スーパーファンタジーっていうのがですね、90年代ですけど大好きで、
は
もう中学1年から高校3年までもハガキ職人をやっていて、もう毎月何百枚もハガキを送るという、そういう6年間を送ってましたね。
そうなんですね。
そうなんです。
でもね、ハガキ職人と言われる皆さんの、うんうん、なかなか文化度は高いですよ。
いや、すごくいい経験で、その後の人生にすごく役立ちました。
その経験は。いや、私たちはそれを読む方なんですが、
よう
こんな文章が書けるなとか。
なるほど。そうですよね。
いつも感心しますもんね。
そうですか。
ちなみにその時のペンネームはどういうペンネームでいらっしゃる？
まあ、中学生ですからね、ちょっとわけわかんないんですけど、
はい、
快感な男という、快感というのは気持ちいい快感ですよね。快感な男という、何がやりたかったのか分かんないですけど中学1年生の時にそんなのをつけてました。
快感な男、
はい、
でも読まれたら快感でしょ。
まあそうですね、まあ、そう言われるよ。そうですね、嬉しいですよね。
名前を読んでもらえたら、もうだって職人からすれば読まれるのが全てやと思うんですよね。はいは
い、そうです
ね、
嬉しかったですね。
なるほどね。で、なんか歌の方もやってはるんですか？
そうですね、やっぱり、まあ、うん、カモンさんがギターを弾いて歌うっていうのにやっぱ憧れたりもしたので、
はい、
やっぱりこうギターを自分も中学から始めましてですね、まあ、下手くそながらこう曲を作ったりとか文化祭で歌ったりとか、
はい、
まあ、今でもこう精神科の治療の一環でね、デイケアっていうリハビリがあるんですけど、そこでみんなで歌ったりとかっていうのに役立ってますね。
なるほどね。福場さんにとってその音楽っていうのはどういう存在ですか？
音楽、そうですね。まあ、まずはもう本当大好きなものっていう感じなんですけど、特にまあ、目が見えなくなっ った時にやっぱりいろんなことが不自由になったんですよね、今まで楽しめてたものが楽しめなくなったんですが、
はい、
ま、音楽はですね、あの目が見えなくなっても変わらずですね、
うん、
自分が自由に動き回れる世界だったので、
なるほど、
そこは本当にありがたかったですね。ギター弾いて歌ってる時ってのは自分が目が見えないっていうのを完全に忘れているので、
うんうん、
そういう意味でもすごく大切なものですね。
ある意味支えられた部分があったということですね。
音楽なかったらちょっと荒くれ者になってたかもしれませんね。
まあそういうこともちょっとこの本にも書かれたりされてるんですけれども、さあ、はいはい、この本、なぜこの目の見えない精神科医が見えなくなったで分かったことというこの本を出版しようと思われたんですか？
そうですね、うん、もともとまあ葉書職人だったこともあるし、文章を書く執筆っていうのがすごい学生時代から好きだったんですね。
なるほどなるほど、その才能はお持ちだったわけですね。それもラジオで培われたわけですね。
あ、そうですね。あとまあ学生時代からこう小説を書いたりとか。
ああそうなんですか。
そういうことも結構好きだ。音楽ともう一つ文芸っていうのが僕の二大趣味だったんですね。
はいはいはい。
でそれでまあ病院のホームページでもこうコラムを書いてみたりとか、あと今僕所属してる視覚障害を持つ医療従事者の会、ユイマールっていう目の不自由なお医者さんがとか看護師さんが入ってる会があるんですけど、
はいはいはい、
そこで展示毎日さんっていう展示新聞の方に連載を持ってるんですね、
はい、なるほど、はい、
それを持ち回りで書かせていただいたりとか、
はい、
まあ、そういうちょっとずつ執筆をこういろんなところでやってたんですけども、うんうん、そしたら今回出版していただいたサンマーク出版というところの出版社の岸田さんという方がですね、
はい、
僕に興味を持ってくださって、それで北海道まで会いに来てくださってですね、でいろんな話をしてたら結構盛り上がりましてですね、岸田さんまだ若い方なんですけど、こう情熱を持ってる方で、なんか今のこの時代が見失ってしまった大切なものとか、そういうのをなんか伝える本を作りたいっていう思いを持ってらっしゃって、
うん、
でそれがちょうどなんか僕が目が見えなくなって感じたこととか気づいたことと結構重なる部分もあって、
うん、
それで、まあ、今度お話をしているうちに、じゃあぜひまとめてみましょうということで動き出したのが今年の春ぐらいでしたかね。そんな感じ。
この本どれぐらいの期間で書くことができました？
そうですね、結構ミーティングというか、どういう話を書くのがいいかってミーティングの期間がすごく長かったので、
はい、
実質こう筆を取ったのは2ヶ月弱ぐらいだと思うんですけど、1ヶ月半ぐらいかもしれません。
見えていた頃の生活と見えなくなってからの生活、はいはい、両方からいろんな感じることを書きになっていらっしゃいますよね。
そうですね、
うん、でやっぱりいろんな前向きな言葉というのはいっぱいあるなというふうには感じました。
そうですか、ありがとうございます。
で、その辺のところはいかがですか、ご自分で書いていらっしゃって。
そうですね、今回3部構成になってるんですけども、
はい、
第1部が見えないからこそ見えないもの、見えないからこそ見えるもので、第2部が見えるからこそ見えるもの、見えるからこそ見えないもので、第3部がもう一度目が見えるならっていう大きく3つに分かれてるんですけども、
はい、
うん、やっぱりこう自分が目が見えてた頃の世界と見えなくなってからの世界をこういろいろ行ったり来たり心の中でしましてですね、
うん、
やっぱり見えなくなって見えるようになったものもたくさんあったし、
うん、
逆にやっぱり目が見えてないと見えないものもたくさんあるしっていうのなんかこういろいろこう行ったり来たりしながら書いていったんですが、
うん、
やっぱまあ今回そのこれにあたって急に考えたことっていうよりは、この目が不自由になっての十数年の中でこう考えてたこととか、
うん、
あるいはまあいろんなこう原稿で書いてたことをですね、まとめたという感じかなと思います。
先生のもう本当普段の気持ちがそのまま出ている本だなというふうに読ませていただいたんですが、我々普通に生活してる中でもかなりこう通じるというか、あ、なるほどなっていう、ちょっとね、問題点とかいうのも、
う
んうん、例えばこう SNS の下りなんかあるんですけれども、いわゆる SNS というのが、はいはい、視覚障害者の方は見えませんよね、
うんうんうんうん、
別になかっても生活できるやんっていうね。
そうなんですよね、
うん、
いや SNS はあれを仮にこう今パソコンとかスマートフォンの画面もですね、音声ソフトで読み上げるとすっごい情報量
があります。
1ページでもですね、あれを目が見えてる人は1回で目にバーンって入れてるから、そりゃ疲れるやろうなと思うんですよ、やっぱりね。で実際なくてもそれなりに暮らせてるのでですね、こうちょっと情報過多だなと今思いますね、やっぱりいろんなところが、
ね、いやこれね、SNS 使いながらでもここまでの情報がいるかなと思いながらやっぱり見てるところがありますから。
そうですよね、
で結局今度はその情報にちょっと振り回されるっていうところがあったりするのかなと、
う そうですよね。結構特に自分が弱ってる時に見ちゃうとですね、なんかこう人の楽しそうなのを見てなんか羨ましくなったり、自分が余計落ち込んじゃったりとかですね、あと偽りの情報で結構振り回されたりもあるので、やっぱりちょっといい部分ももちろんたくさんあるのはそうだと思うんですけど、
はい、なるほどね、
この辺ですね、
で私がこの本の中で、まあ、一番こうあなるほどなと思ったのは、積極的に曖昧に生きようというところがありまして、ちょっと読んでみますね。何かを信じることは患者さんの心を解釈する際に偏りを生みますと。これは実際にお医者さんの立場からこういうふうにおっしゃってるんですが、何も信じなければまっさらな状態で患者さんの心に向き合える。そして反対派の専門家がいようが、禁止している学会があろうが、ただ単純に最善の治療を患者さんに提案できる。で、前の患者さんには正反対のアドバイスをしてたんじゃないかと突っ込まれるかもしれませんが、それでもいいんです。だって私は何も信じていないから。絶対や確実がない心、そんな曖昧な存在を扱う精神医学という曖昧な学問が今は愛おしくて仕方ありませんと。こういう文章をお書きになって、私実はここが一番心に響いたところなんですけれども、なんか今の時代なんかはっきりせなあかんとか、ね、なんかあの右左がはっきりしているようなこう世の中になりつつある中で、やっぱりこの曖昧というか、まあなんかこうそういう部分というのはでものすごい今必要やろうなという気もするんですよ。
ありがとうございます。なんか曖昧とか中途半端っていうのはなんか言葉のニュアンスとしてはどちらかというと悪い言葉で使われちゃうことが多いんですけど、はい、でも世の中は本当曖昧ってすごく実はいろんな可能性があるって意味では魅力的な状態でもありますし、
なるほど、
やっぱり特に精神科医になって最初あのやっぱ心って誰にも絶対そうだって証明できない世界なので、そのそこを絶対って考えちゃうと苦しくなっちゃったんですよね。
はいはいはい。
でいろんな治療法とかいろんな理論があってどれが本当なんだって結構最初の頃はどれを信じようかって思ってたんですけど、逆にもうどれも信じないと、でもその時一番最善のことを考えて伝えていくっていうふうに心を決めたらだいぶ楽になったし、この学問が好きになりましたね。
はあ、なるほどね。このやっぱりその辺が気持ちが楽になるという、
あ、そうですね、
突き詰めるとどうしても自分自身結局しんどくなってくる、
そうですね。
でもこの辺というのはあれ違います、精神医学とこう重なるところがあるんと違いますか、福場先生。
そうですね、やっぱり信じると苦しい、もちろん信じることで人は強くなれる時もあると思うんですけど、
はいはいはい、
でも例えば障害とか僕の目の網膜色素変性症とかもそうですけど、実はあんまりこうもう一生見えないって信じてないんですね僕ね、
はい、
また例えば明日朝目が覚めてパッと目が急に見えるようになってても、
はい、
多分あんま驚かないと思うんですよね。
なるほど、そこに驚きがあまりないと、
そんなこともあるだろうというぐらいで、だからあんまりこう物事を信じすぎずに自然体でいるように心がけてますね、
なるほどね。まあどちらかというと先生の立場からすれば患者さんにもそういうなんかちょっとふわっとした気持ちを持たせるというのが大事なお仕事かもわかりませんよね。
そうですね、結構何かを一つを頑張りすぎて苦しくなっちゃってる方っているので、はいはい、
その通り
とこでもあるんだけども、
ね、
ちょっと力抜いた方がいい時もありますよ、ね、
まあその他にもいろんなことがこの本に書かれてます。
ありがとうございます。
あの先生からするならば、福和先生からこれはぜひ皆さんにこの辺読んでほしい、この辺を感じ取ってほしいというところはあったりしますか。
そうですね、まああのこの本に何かそのすごく答えが書いてあるとかじゃないと思うんですけど、何かこう今探し物をしてる、何を探してるのかも自分でよく分かんないけど何かを探してる、そういう人があのこうヒントを見つけることができたらいいなというふうに思ってるんですよね。
なるほどね、どういう方に呼んでいただきたいというなんかありますか。
そうですね、まあ、一つはやっぱりこう何かモヤモヤしてるとか何か分かんないけど物足りない探してるとか、そういう今ちょっと生き方に迷ってる人には生き方っていろいろあるよっていうことを伝えられたらいいなと思ってますし、あともちろん目の不自由な方にもですねこうあの呼んでいただいて、目が悪くなった人生もそんなにしてたもんじゃないよっていうのは、逆に見えるものもいっぱいあるよっていうのはやっぱり伝えていきたいですかね。
今のどうですか、
あの、はい、西村さん、見えなくなって見えるものですか。確かにそう、うまく説明は
難しいですけど、やっぱりその感じるところで、あ、見えないから余計に何ていうのかな、感じる、うん、あの人の様子、声のトーンとかいろんなもので、あのこの人こういう風に喋ってるけど、でもちょっと違うかなとかね、なんとなくだけども、あの、うん、感じる時ってありますね。
西村さんすごいです。それが実はこの本に書かれてるんです。
え、
あの福間先生と患者さんとのその声の部分がね、この本の中に出てきますもんね。
あ、そうですね。声ってやっぱりもう第二の顔って言ってもいいぐらいすごく表情豊かでですね、声から分かることってすごくいっぱいあるんです。今西村さんおっしゃったように、言葉ではそう言ってるけど心は違うんじゃないかなと思うこと多々あるので、声ってすごく、心を表すものだなと思ってます。
で、患者さんとの、まあ、やり取りでその声の強弱とかっていうのを、ここにこの本にもいろいろ書かれてたりするところがありますよね。
やっぱり声って本当同じことがないので、特に一人の患者さんとも何回何十回会ってると、あ、今日は違うなとか、あれ今日はみたいな気づくこといっぱいあるんです。やっぱりですね、
声一つでそこまでやっぱり気づかれる、まあ、もうこれ視覚障害者の皆さんのやっぱり感性みたいなのが、声の感性みたいなのが、受け取り方が、我々はやっぱり表情でやっぱりこう取ってしまうところがありますが、やっぱ声で取れるっていうのはやっぱりすごいなと思いますよね。
やっぱり視覚ってよくね、情報の8割9割は視覚っていうように、かなり視覚がこう出しゃばってるのでですね、視覚が引っ込むとやっぱり他の感性がやっぱりこう際立ってくるっていうのはあると思います。
なるほどね。あの、ぜひ皆さんもこれ一度お買い求めになって読んでいただけたらなと思います。福場翔太さんという方がお書きになっていらっしゃいます。福場翔太さんです。タイトルが、目の見えない精神科医が見えなくなって分かったこと、これがタイトルです。で、サンマーク出版より税込み1540円で現在発売中でございます。それから、これ音の出るのもあったりするらしいですね。
今はそうですね、現在はあの書籍版と電子書籍版だけが売ってるんですけども、やっぱり目が不自由な方にも読んでいただきたいので、今サンマーク出版さんがオーディオブックの制作を進めてくださってますし、
なるほど、
あとよく目の不自由な方が利用されるあのサピエ図書ですね、
はい、
サピエ図書にも登録されることが決まりましてですね、
はい、
ぜひそのあたりから読んでいただけたらなと思いますよね。はい、わ、はい、かりました。どうも今日はありがとうございました。
いやいや、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい。北海道の精神科医でいらっしゃいます福場翔太先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。ということでお別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田とおしゃれでした。今日は栗山亮太さんです。リアルビクトリーでお別れです。
焦がすほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
畑中風です。山崎豊子生誕100周年記念番組朗読白い巨塔、朝の時間、私の朗読で楽しんでいただけることを願っています。
朗読白い巨塔は月曜から金曜朝6時45分から。ラジオ大阪の番組表は3ヶ月に1度発行、四つ折り B5 サイズで特集記事なども掲載しています。番組表を折らないで郵送してほしいという方は140円切手を、折り曲げて送っても大丈夫という方は110円切手を同封の上、郵便番号 552-8501 552-8501 ラジオ大阪番組表係までお申し込みください。
大人たちにエールを、 B ジェネレーション OBC
OBC